コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストは福岡市役員にあります行列のできるラーメン店麺劇場現営の店長でいらっしゃいます蔵王屋浩一さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
現営と言いますと、先生、ここは美味しいラーメン屋で結構有名なお店なんですよね。
いやー、うまいっすよ。
先生、でも筋トレの中でラーメンは大敵じゃなかったですかね。
あ、普通は大敵ですよね。はい、僕ちゃんとトレーニングしてますから。
トレーニングして美味しいラーメンを食べる。
そうです。
わー、さあ蔵王屋さん、現営ってどんなラーメン屋さんなんですか。
まあ簡単にちょっと福岡っぽくないですね。
ほうほうほう、はい、スープとかが違うんですか。
スープも違いますし、まあ福岡にあまりないタイプの魚介系の、
うん、魚介系の、
はい、お出汁のラーメンだったりとか、
ええええ、
で一番の売りが卵かけご飯ってちょっと変わってるお店です。
ラーメンも美味しいけど卵かけご飯が人気と。
実は一番人気。
一番人気ラーメンよりもそんなに美味しいんですか。
美味しいですね。
何が違うんですか、その卵かけご飯。
卵もこだわってるんです。醤油がかなりこだわってまして、あのうちの社長が作った醤油で、まあ、干し貝柱とか干しアワビ、
はい、
干しエビなどを使っていて、
はい、
金額の話するとあれなんですけど、まあ、原価がだいたい1万5000円ぐらい、1リットルですね。醤油を使ってる秘伝の。
そうなんですね。
美味しいです。
うーわ
ー、めっちゃうまいですよ。
本当ですか。
はい、
そんな魚介系の醤油ってなんかナンプラーじゃないですけど魚醤みたいな、そんなイメージなんですかね。それとはまたちょっと違う。
ちょっと違う。
そうなんですね、
はい、僕はもうね、オープンした時ぐらいから行ってますんで。
あ、そうなんですね、
はい、10年以上なるんじゃないですか。
魚介系ということは結構さっぱりしたスープといいますか、マグロとかですか、あの貝とか。
いやいや違う違う、ね、あのほらお出汁取るやつだから、
はいはい、
うん、
お出汁がもうその魚介系ということなんですね。
そうです。
なるほど。ちょっと私、勉強不足で申し訳ございません。一回ちょっと行きたいなと思うんですけれども。さあ、そんなですね。
いやいや、行けないですよ、まだ。
あ、
割れてないし。
ちょっと待ってくださいよ。
いやいや、ダメですって。
割れるまでラーメン禁止なんですか。
いや、もちろんもちろん。だから早く割った方がいいよって話。
いやいや、そうなんですか、先生。
そうです。
やっぱりでもそうですよね。ラーメンは本当に炭水化物をスルスルっと食べてしまって、ね、美味しいですけど、まあね、噛まない分たくさん食べてしまって、それがどんどん脂肪に変わってしまうという。う
ん、まあまあ、そういうね、うんちくはどうでもいいんで。
まあまあ、そうですね。
まず割ってからにしましょう。は
いはい、わかりました。さあ、そんなですね、蔵王屋さんなんですけれども、ちょっとプロフィールをご紹介したいと思うんですが、1985年3月28日生まれの現在30歳ということで、小学校3年生から野球を始めてらっしゃった。そして、小学校中学校と野球をしてこられて、福岡工業大学附属城東高等時代に、春の甲子園に1番サードで出場。おめでとうございます。甲子園行ってるんですね。
そうなんですよ。
羨ましいです、
ね、昔の話なんで。
そして専修大学、そして社会人になってから BC リーグ石川、ミリオンスターズ球団創設時から5年間在籍されたということで、はい、社会人野球もずっと続けていたということですね。先生とはこの石川ミリオンスターズ時代に出会われたということなんですけれども。
そうなんです、
はい、これはどういった出会いだったんでしょうか。
そう、お願いします。
最初は、
はい、
うちの親の紹介で、
はい、
紹介していただいて先生を、
はい、
で、まあ、その時僕は足が速くなりたいと、もう単純な、まあ、ざっくりすると、
はい、
目標というか課題があったので、それでその話を聞いたときに早くなると断言していただいたので、もうこれ行くしかないということで、すぐ紹介していただいて。
おいくつぐらいの時だったんですか。
それが、入ってから2年目3年目あたりだったので。
なるほど。
24、5です。
24、5ぐらいの時、
はいはい、
石川ミリオンスターズ時代ですね、
はい、
24、5で足が速くなりたいって思っても、
はい、
なかなか24、5から足速くなるとかあんまり難しいんじゃないかと思ってしまうような気がするんですけど、はい、やっぱり蔵王屋さんもその時はちょっと難しいかなと思ってました。
最初はですね、まあ、今まで24、5年やってきて、まあ、遅くはないんですけど、
ほうほう、
速くはない。 でも早く特別早くないとプロにはいけないっていうところだったので、もう特別早くなりたいという気持ちはあったんですけど、やっぱりちょっと心のどっかでどうなのかなっていうのはありましたね、最初は。
それはでは足を早くしたいというのは、あのプロのテストを受けるとかプロの球団に行くために、
そうですね、
課題だったところだったんですね、足が速い、
はい、
実際それでどんなトレーニングを始めたんですか。
もう基本的な、なんて小刻みな動きから、はい、まあ、体幹トレーニングもそうなんですけど、全てのトレーニングをもうそっちの方にベクトルを向けていただいて、
はい、
もう全て、もう最初から足が速くなるようなトレーニング、全部筋トレも含めて、
例えば先生どんなトレーニングがあるんですか、足が速くなるトレーニングって。
以前ね、この番組でもご紹介したんですけれども、はい、まあ、よく、まあ、その理解しやすいためにはですね、雑巾掛けみたいな動きですね、
はい、
通常の、まあ、走るってことになれば腕はフリーな状態 で、
はい、
で足バタつかせて前に進んでいくっていう感じじゃないですか、なので通常は、まあ、体育館だとかグラウンドとか、まあ、そういうところで、まあ、練習するわけですよね、
はい、
よーいどんだみたいな感じで、
はい、
ところが、まあ、そういうトレーニングってどこのチームもやってるし、どの選手も必ずやってる、
はい、
運動では、いや違う違う、あの普通の走るダッシュの練習、ね、
なるほど、はい、
でもそれで速くなってるかってなってないんですよ、
はい、
速い人は速いけど、うん、遅い人は遅い、
うん、
ただメニューとして消化してるだけで、
うん、
どこをどう改善していいか全然分かんないわけですよね、
うんうん、
でしかも指導者ってのは一箇所に止まってるわけですから、
うん、
用意ドンとか言ってダーって走らせても選手向こうに行っちゃって、
はい、
見てる人はこっちにいると、
うん、
だからアーダコーダー言ったところでそこにタイムラグ発生するし、うん、効率がめちゃめちゃ悪いんですよ、
はい、
で僕の指導っていうのは、
はい、
その場で動いてもらうんですよ、
はい、
今いる場所で、だどんだけ早く足が動かせるかとか、
はい、
どれだけその歩幅を取れるかとか、
はい、
そういうことを、まあ、実際に実測していくわけですね、
はい、
で一方では筋力トレーニングで例えばスクワットとか、
はい、
で脚力をつけるとかいうことをやるわけです、
はい、
脚力がついた、
はい、
その場で足を小刻みに動かしてもらってそのステップ数が増えたとか単位時間あたり、
はい、
筋力もついてスピードもその足を動かすスピードも速くなってれば、
はい、
当然タイムも上がるやろうって話なんですよ。でもしそれで実際に走ってみてタイムが変わってなければ初めてそこでフォームを修正したりとかいうふうにしていくわけです。でそういうその基本的なその筋力だとかその神経系 の、 その伝達能力とかいうスペックを改善しないのに、
はい、
腕を振りなさいだとかなんだとか、
うん、
まあ、くだらないことばっかやってるんですよ巷では、
うんうん、
全然役に立たないですね、
はい、まずは筋力とそういったその俊敏性とかをグッとスペックを上げてからということなんですね。
そうですそうです。
結構先にフォームとかを、ね、言われがちな気がしますけども、
うん、あのよく子供さんの、ね、
ええ、
あの運動の家庭教師みたいなの今やってますけど、
うんうんうん、はい、
そこでやってるのがまあそういうことなんです。
フォームが
腕の振り方を教えたりだとか、なんだとか、そんなのどうでもいいんですよ、
うん、
はっきり言って腕なんか振らなくても速い人は速いわけですから。だってラグビーの選手なんてボール持って走るから腕振ってないですよ、うん、でも速いじゃないですか、だから全然違うんです。でも親も知識がないから、
はい、
先生がそうやって教えたらそれが正しいと思ってるだけのことなんです、
うんうんうん、
全く違いますね。
なるほどですね、はい、そんなメニューを、ザオエさんは初めてどのくらいやったんですか、そのトレーニング。
もう野球やめるまで、
はあ、ずっと継続
続けました、はい、
そうなんですね、
トレーニング自体は、
どのくらいからなんか効果とか
実際効果が出たのはもう 1ヶ月2ヶ月ぐらいですね。
あ、2ヶ月
でもうシーズンが始まる前のこうボールを扱うようなトレーニングを始めるようになってから、まあ、チームでこうタイム走みたいなのが、例えば30メートル、はいはい、50メートルのタイム走があって、もうそこの段階で、はい、まあ、1秒2秒でも間違いそれはないんですけど、うん、例えば6秒4だったのが6秒2になったり、
う
ん、6秒1が出たりっていうことが、その体がそういう反応が出てたので効果がありました。
もう自分でも走ってて、は
い、
あ、ちょっと
違うなっていう
力の伝達の仕方が変わったなとか、
変わりました、
はい、変わったんですね、はい、なるほど、すごい、それは素晴らしいですね、
はい、
体的にも何か変わりました、その筋肉
キレが出るようになりましたね。
あ、動きに？
動きに。
おお、じゃあ副産物ですね。
そうですね。まあ、守備とか、
ま
あ、走るだけじゃないので、まあ、バッティングのキレだったりとか、
うん、
まあ、守備のこう判断とかも キレは出るようになりました
ね。なるほどですね。素晴らしい、ね、
でしょ。もう やるしかないですよ
またこっちに矛先が矛先が。ちなみに澤谷さん、さっきの僕のマイジム の話を聞いてたと思うんですけど、はい、腹筋割れてたんですか。
割れてません。
あ、割れてませんですか、
はい、
でも、BC 時代は、ちょっと割れてたぐらい。
そうです
ね、割れてましたか。
ちょっとですね、
ちょっとなかなか難しいですよね、割るってなったら。
あれ、いけると思います。
いけると思います味方じゃなかった。
でもね、はい、野球選手の場合って別に腹筋割る必要ないんですよ、うん、
あ、それはなぜですか。
なぜか、
はい、
必要がないからです。
ああ、なるほど。
どういうことかっていうと、はいはい、その体重が重い方が物理的には大きな力出せるんですね。
よく言いますよね、うん、飛距離が伸びるとかでしょ。
いや、あの、違うんですね、ほら、使ってるものがボールの大きさとか重さって一緒じゃないですか、
はいはい、
だからそれに対して加える力っていうのは体重が軽いよりも大きい方が大きな力を加えることができるんです、うん、
はいはい、
もうあの単純な話ですね、うん、物理的には。だから別に体重を絞る必要なんかはないわけですよ。で、守備だとか、ええ、そのバッティングとかの中でも自分の仕事ができればいいわけです、
うん、
必要性として、いや、あと 3% 脂肪を落とさないとその動きはできないよとかいうことが分かれば、ええ、当然それを選択するはずなんですけど、そんな必要ないんですよ。
ないですもんね、うん、
競技としてはね。
なるほど、なるほど、うん、そっかそっか、うん、
だから今回の場合は全然目標違いますよそっちに振ってもダメです。
ダメでしたね。ザオヤさんがちょっと味方してくれるかなと思ったんですけどねさあ、まあ、そんな中、石川ミリオンスターズ時代で、もうこちらはあのサードを守ってらっしゃったんですか。
いえ、石川時代は外野を守
ってました。あ、外野を、
はい、
あ、そうなんですね。やっぱりそのサード時代内野の動きとやっぱ外野の動きってまた全然違ったりするのかなと思うんですけど。
全然違いましたね、はい、
体の作り方とかもそれで変えてたりしたんですか。
いや、そこは変えてないですけど、うんうん、まあ目がまず変わってきました、ね、見え方ですか、ね、はい、ボールの見え方が、まあ、単純に近いと遠いになるので、
はい、
まあ、最初外野に行く前は、まあ、正直外野の方には失礼だったんですけど、まあ、簡単なのかなって、フライ取ってっていう感じだったんですけど、最初やり始めても全然違ってすごく難しくて戸惑いましたね最初は。
どの辺が違ってどの辺が難しいですか。
やっぱ距離感ですね。フライが上がってからの、まあ、一歩目だったり、
はい、
どこにボールが落ちるとか、
はいはい、
風があったり、
はいはいはい、
でここはこう攻めていいところなのかもう引くところなのかとか、そういう状況判断が大変難しかったです、はい、
あ、なるほどなるほど、そういう違いがですね、はい、まあ、サード時代はもうパシンとこうすごく瞬発力じゃないですけど、
そうです、
近くに来たり、はい、それをいかに早くさばくかっていう、はい、もうね決まってますけど。そっか、目が違うというのは初めて聞きました。そういうね、
いや、あのですね、もうその空間をどのぐらいちゃんと把握できるかっていうので、うん、全く別なんです。あの要求される能力が、
うん、
まあ、それこそ逆に内野の方にとってはまあ失礼な言い方なんですけど、
はい、
内野手のトレーニングっていうのは誰でも上手くなるんですよ。
ほう、
立体視する能力っていうのはそんな高くなくても大丈夫なんです。ところがあの空間にボールが飛んでいくとですね、そこがどこにあるのかって認知するのが ものすごく難しいんですよ。
そうなんですね、
はい、でよくあのこうわーって前に走ってて後ろに減らしちゃうとかあるじゃないですか
ありますよね。
であれをおバカ野郎お前何やってんだって言って指導してるバカな指導者がいるんですけど、あの目がちゃんと見えてるのかどうかっていうことをもう別の能力なので、そこは判断してあげないと負担だけがかかっちゃうんですね。
なるほどですね、
はい、
そこもじゃあもうあのコーチとか監督が、まあ、こういう打球はこういう可能性があってこう落ちる可能性があるからそういうふうに見ろとかいうそういう指導が必要であると。
いや、それは指導したからできるかどうかは分かりません。
そうなんですか、
はい、だからもう単純にやっぱフライをバンバン打ち上げてそこの中で感覚でつかめるのかどうかっていうのでもうまず適性は明確に分かれます。
お、練習してもつかない人もいるんですか。できないものはでき
ない
。
はい、
そうなんですね、
はい、ところがあのゴロで転がってくるようなボールとかに関しては、
はい、
数をこなせばうまくなります。
うーん、
まあ、もちろんその中で柔らかい体の使い方ができるかどうかっていうのはもちろんセンスの問題はあるんですけれども、とりあえず体で受け止めるみたいなことっていうのは誰でもできるようになりますね。
なるほどですね、
はい、
その通りです
そうなんですね、はい、 さあそんなわけで、そんなですね野球一筋に来られた、ザオヤさんなんですけども、その、現役に入られたきっかけとかって何だったんですか。
きっかけは、ね、まあ、父親が、母親もそうなんですけど実家がもつ鍋屋を、
そんなこれがねまたうまいんですよ。
そうなんですか。ちょっと
本当にうまいの。でもお腹割るまでダメですよ。
本当ですか。ダメなんですか。
ダメです、ダメです。
いやそこはもつ鍋だからいいんじゃないですか。
いやいやいや、
ダメですか。
中島さんはダメです。
いやいや、中島さんだからダメだな。どういうこと。い
や、いや僕は厳しく言っておかないと、はい、ほら甘えちゃうじゃないですか。
すぐ食べますからね。そうですか。で、飲食店ご実家もされてて、
はい、で父親が、まあ、やってたんですけど、まあ、体調を崩しまして、はい、で、まあ、後継ぎっていう形で、まあ、僕がやりたいということを伝えて、はい、で、まあ、修行先を、まあ、探してた時に、はい、大学時代に一緒に野球をやってたメンバーが、はい、この面劇場芸の社長とつながりがあって、はい、で彼が紹介をしてくれて入ることに、なりました。
そうなんですね。はい、今修行中。
そうです。
そうなんです、ね。はい、でもなんかこうもつ鍋屋さんであればもつ鍋屋さんに修行に行くのかなと思ったんですけど、はい、そうではないの、何か理由があるんですか。
まあ、もつ鍋屋だからもつ鍋に行くっていう発想もあったんですけど、まあ、劇場型の作りとかを、まあ、考えてる社長さん、ちょっと普通じゃない。
そうなんです、
ね。考えを持ち主な
んですか。劇場型。
はい。
何ですか。食べ物屋さんですよね。何ですか劇場型って。
いや劇場ってほらすり鉢みたいになってるじゃないですか。
はいはいはいはい、
ラーメン屋さんがそんな作りなんですよ。
ラーメン屋さんが、そう、劇場みたいになってるんですか。
なんか麺を、まあ、打ったりとか、はいはい、その茹でたりとかするところが、まあ、要は
舞台で
舞台になってて、はい、まあ、お客さんとして食べに行ってる我々は、はい、その劇場 の, そのこう客席にいるみたいな感じなんです。だからそこでこうもうみんながこう見てるというところでこう調理をされてると。
そうなんですか。
はい、
ということは、まあもちろんそのもつ鍋、まあ、料理を作るということもそうですけれども、なんか経営戦略とかそのブランディングじゃないですけど、そうです、ね、どういうふうにお客様に楽しんでもらうかみたいなことも学ぶ、
はい、そうですね、
はい、上でこの社長さんのカリスマ性というか、はい、考えをちょっと吸収したいと。
そうですね。
今芸人に入られてどのくらいになるんですか。
今もう3年目です。
そうです、はい、じゃあその劇場のど真ん中で、
ど真ん
中、店長さんだから別に料理はしてないんですかね。店長さん料理するんですか。
もうほぼラーメンを作る仕事が多いですね。
あ、はい、じゃあみんなに見られて作られてらっしゃるわけですね、
はい、見られるのはあんまり嫌いじゃないの。野球をやってたって
何のカミングアウトですか。そうなんですね、はい、そっかそっか。じゃあまあもう少し修行した後はまたご自身のまた得られた感性とそのね吸収したエッセンスでご実家を継がれると、
はい、そうですね。
ご実家なんていうもつ鍋屋さんなんですか。
牛もつ鍋なのかは、はい、
ここも先生行かれてるんですか。
美味しいですよ。
どういうもつ鍋特徴、どういう特徴のもつが出てまいるのでございますか。
なんて言うんでしょうね。こうもつ鍋とかだとですね、はい、こう結構一回食べたらちょっとしばらくはいいなっていう感じで、うんうんうん、割とそのこってりした感じのものをそういうもつ鍋を今までは食べてたんですけど、はい、何回でもいけるみたいな。
あら、
そういう
あっさり食べれちゃう、
はい、
美味しいもつ。
そうなんです。
きゃ
で、すごいなんか有名なんですよ、うん、でいろんな方に聞いて も知ってあるしですね、知ってる知ってるみたいな、美味しいよねみたいな感じ で僕はあの知人の紹介でそこを連れて行ってもらって、はいはい、でちょうどその時に、まあ、お父さんに、はい、その紹介してもらった時に、まあ、この話になって。あ、
そうなんですね、はい、
でそれで、まあ石川県から帰ってきた時にね、ジムに訪問してもらったと。
あ、でそのメソッドを持ってまた石川に戻ってご自身でずっとトレーニング自主トレをされて、はい、先生に報告とかもしながら、
うん、オフになるたびにね、
そうです、
帰ってきて、はい、うちでトレーニングしてもらったりと、
はい、
はい、すごい、真面目というか、ね、でもまあその中で、まあそのまあ、ご実家を継がなくちゃいけない、まあ、お父様の体調のこともあったんでしょうけど、そのプロ入りは断念されたわけですか。
そうですね、もう諦めないといけない年齢にもなってたので、はい、踏ん切りつけて。
なるほどですね、はい、今も野球はされてないですか、ね、
今はもう全くしてない
です。そうなんですね、はい、ちなみに筋トレは、
は 体幹トレーニングと腕立ては
お知ってらっしゃる。
たまにしてます。
あ、先生どうですか。
いや、いいんじゃないですか。
どうですか、ザオヤさん、僕と一緒に腹筋割りましょうよ。
いや、それは割った方がいいですね。
個別に頑張ります。
あ、一緒にしましょうよ。さあ、そんなわけでですね、ぜひ皆さん玄へ食べに行ってください。まあ、僕たち実はですね、前この森部塾の中で筋トレとラーメンをこう掛け合わせた何かができないかとかって言ってたんですよ。で、何かというと、まあ、さっきも言ったようにラーメン美味しい、でもペロリと食べちゃう、その分ね、炭水化物ペロリと取っちゃう、太っちゃう、でも美味しく食べたい、そんなラーメン店でいかにこういっぱい食べれるかとかいう話をして、筋トレとラーメン店をこう掛け合わせてですね、行列のできるラーメン店を筋トレでこう実現できないかみたいなことを言ってたんですけどね。
ありましたね、そういう企画が。
玄園さんでそういうのってさせてもらえたりしないですか。筋トレメニューみたいな。
劇場なので劇場、そういうことも面白いかなと思います。普通じゃないので。
そうですよね、
はい、
それちょっとメニューで、あの替え玉の時にスクワットを50回したら、
ちょっと香りましたね。
完全に今ね、シンフォニーが生まれてしまいましたけれども。
水を差すようなんですけど、うち替え玉がないんです。
いや、ごめんなさい。
そうそうそう、そうなんですよ。
すいません、
もう素人のね。お前潜りがなっていう、ね、発言ですよね。
それがね、いや本当に、まあそのまあ、まだ社長が、まあ、そんなに忙しくない時にですね、はいはい、本当に食べに行った時に、はい、その客席の方まで来ていただいて、いろいろこう教えてもらってたんですね。そのこだわりの内容とか。ただもうその卵かけご飯もですね、まあ、お米からもう全部こだわってるわけです。でお水とかもすごいいいし、でそのでなんでまあこういう感じにしたのって話をまあしてたわけですよ。まあ、普通福岡で博多でってことになったら豚骨が通常じゃないですか。で、まあ、僕まあ基本的にラーメンとか好きだったので、まあ、いろんなラーメン屋にこう行ってたんですけど、まあ、ほぼほぼ豚骨にまあ飽きてきてた時期に、豚骨じゃないラーメン、これ面白そうみたいな感じで行ったのがまあきっかけで、で、僕話をしてたら、なんていうのかな、ラーメンをラーメンとしてではなく食事として提供したいみたいな、そんなお話をされてて、でも完全に完結するようなもの、だからその替え玉とかいうのは完結してないわけですよ、要するに胃袋を満たすためだけの行為じゃないですか、すでに。だけどもう食べて、あ、すごい美味しかった、満足した、また行きたいよねぐらいの余韻を残して、女性も全部完食できて、
はあ、
うん、程よくお腹を満たされるぐらいのこう絶妙な量とかですね、そういったのもこう考えてやってあるんですよ。
そうなんですね、ますます食べたくなりました。
まだダメです。
どうですか、財布さん、なんかほら、食べる前に、
はい、
スクワット50回やったらトッピング追加とか、
なんかそういうの別に
食べれるようになったら、
森先生の許可がないとできない、
できないですか。
やっぱこの連携プレーが
ですね。そうですね、はい、でもなんかこうこの筋トレをですね、いろいろこうできたらいいなとか思ったりもするんですけどね。
そうですね、うん、まあいろんな、なんていうの、イベントとしては面白いかもしれないですね、はい、まあ、その劇場という、まあ、そういうコンセプトとかからしたら、うんうん、
で今度森部塾のメンバーで行って、ええ、そういうのをちょっと特別に作ってもらって、
ああ、それは貸し切りするぐらい集客しないとお店に迷惑かかっちゃいます
ね。そうですね、わ、はい、かりました。すぐこうラジオでね、ぶつけ本番でね、こう計画性のないこと言っちゃって、ね、やらなくちゃいけない羽目になるというパターンが多いんでですね、頑張っていきたいと思いますけども、はい、そうかそうか、じゃあもう今後ともですね、もう、はい、ね、美味しいご飯と、うん、そして筋トレを、
はいはい、
広めていきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ということで本日のマッスルゲスト、こちらはですね、ラーメン店麺劇場玄栄の店長でいらっしゃいます澤谷浩一さんに、お越しいただきました。最後にですね、曲を1曲プレゼントいただきたいんですけども、はい、この曲はまた思い入れのある曲と伺ったんですけども、どんな曲でしょうか。
そうですね、先ほども流していただいた曲、はいはいはい、の、デュオグループなんですけども、
はい、
ブリーズというデュオグループで、
はい、
今 J.Soul Brothers の、ボーカル2人がいるんです、はいはい、まあ、その2人を決めるときに行ったオーディションの最後の10人、はい、ファイナリストになった10人のうちの1人が実は大学、うん、専修大学の野球部の時のチームメイトだったんです。
球児なんですか。
甲子園も出てますね。
あ、そうなんですか。
東北高校
で、はい、
でその彼が同じ BC リーグのトライアウトも一緒に受けたんですけど、はいはい、彼は落ちたんですね、うん、で落ちて、うん、その歌手のプロの道を目指すということで目指して、うん、今ブリーズというグループで。
おお、すごいですね、
はい、昔から歌うまかったんですか。
めちゃくちゃうまかった
です。そうなんですか、はい、あでも野球で行くか歌で行くかぐらいそんな感じで、
はい、
みんな周りも知ってるぐらいな。
そうですね、すごかったです
ね。おすごいつながりですね、
はい、じゃあもう体もできてるし歌もうまいしで、
そのもんね、いやイケメンでしたね。
あそうですね。
ちなみに彼は割れてます。
お、
おっと
かぶせてきますね。
割れてないと歌えないんじゃないですか。
そうですね、歌下手ですもんね僕ね。そっか、なんか呪いみたいになってきましたけどもね。あそっか、あでも今活躍してるからすごい嬉しいですね。
嬉しいですね、
は
い、
なるほどなるほど。じゃあそんなですね彼の曲ご紹介をお願いいたします。
はい、ブリーズで合鍵です。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部地区、パーソナリティはこの方です。
腹筋が割れている森部正弘です。
確かに割れてらっしゃいますよね。森部先生はいつから割れたんですか。
僕ですか、
はい、
ですね、もともと学生時代は割れてたんですけど、はい、やっぱりそうですね、今から何年前だろう、10年ぐらい前は、はい、まあ、子供がちっちゃい時は、はい、これ誰っていうような感じでしたね。
ほう、
うん、カエルちゃんみたいになってましたよ。
カエルちゃん、
はい、
ポヨーン
ポヨーンと。
そこから
でこれちょっとやっぱまずいよねみたいなところからもう一回やり始めたという感じなんですね。
じゃあまあまあ一回ポヨンってカエルちゃんになってもまたね割ることはできるぞ。
可能です。はい、
さあそんないろんなことを筋トレで解決してくださる森部正弘先生に今日のお題はこちらです。筋トレでみんなが望む国立競技場は完成するのか。森部先生お答えを。
これ筋トレで完成するかっていうとするはずがないですよね。
いやまあおっしゃる通りですけど、まあそうなんですけど、まあこれね、今すごい皆さんもご存知の通り、
はい、
国立、ね、この競技場すごいお金がかかってどうすんねんああすんねんって言ってね、うん、白紙撤回という話になったわけなんですけれども、はい、まあ、このスポーツビジネスに関わる森部先生もいろいろ思うところがあるんじゃないかと思ってですね、
そうですね、
お話を伺おうと思ったんですけど、まあ、そもそもですね僕の目から見ると最初のまあ1300億円とかでしたっけ、
はい、
とかもめっちゃ高いなとか思うんですし、
はい、
その後に2500とかもなんじゃその金額って思うんですけど、そんなにお金をかけなくちゃいけないものなんですかね、これですね。
いやいやそんなにかからないですよね。
かからないんですか、
うん、かからないとかかけない方法はあります。
でもかけた方がなんですか、やっぱ経済効果とかがそういうスポーツビジネス的にもこう生まれてくるからかけた方がいいよっていう話なんですか。
ないですね。大体まあワールドカップの時もそうなんですけど、まあ、大会に向けてですね、はい、わーって盛り上がっていくときはもちろん経済効果って出てるわけですよ、例えばその建築に関わるその人間も増えるわけだし、勢いもついててもうみんなこう、まあ、どんちゃん騒ぎになってるじゃないですか、はいはい、でもその後って一回やっぱ落ち込むんですよね、経済っていうのは、
はい、
だからまあその後の利用方法とかまで考えてやらなければいけないっていうのはまあ当然のことだと思うんですけど、はい、まあ、北京とかロンドンの、うん、まあまあ、直近のまあ2回の大会とかをこう見てもですね、まあ、その時に作られた競技場の金額からすると、
はい、
もう数倍になってるわけじゃないですか、うんうんうんうん、だからこれはまず絶対おかしいですよね、
はい、
でまあ、いくらまあ日本の地価が高いからといって、うん、そのまあ土地の値段だとか、うん、まあそのまあ、競技場のまあ広さの問題とかですね、はい、でそこでかかってくるその資材の、
はい、
まあ、原価とか計算すれば、まあ、上限これぐらいで やってねっていうようなところ、まあ、ちょっとこう余裕を見たとしても、はい、金額決めれるはずなんですよ。
そうですね、
うん、であるならば、うん、まあ、そこを、まあ、基準とした状態で、まあ、入札でコンペにかけるとか、
うん、
いうふうにすれば、まあ、当然そこに合わせてできるはずなんです、
うんうんうん、そもそもそこですよね、こう予算があって、うん、これで作ってくださいじゃなくても先にこのデザインだけがまず先行してそれにかかるのはこれで、いやもっとかかった本当はみたいな話になってますよね、う
ん、だからもうふざけんなよって話じゃないですか。
そうですね、
うん、だからもう政治家とか官僚ってバカばっかりだなと思いますよね。
次回、まあ、白紙撤回してどういうふうにするのかの時はぜひそういうふうなこう施工にどのくらいかかるのかも含めてそれでこう、ね、このデザインだとこうやってこの後期でですねこういうふうにできてこういうあの皆さんが楽しめるものができますよぐらいまで、ね、示してほしいなと思うんですけどね。
そうですね、まあまあ、建築の世界って本当にインチキなやつが多いですからね。
ほうほうほう、
はい、まあ、ブラックマネーも流通してるわけですから。
なるほど。
で、まあ、日のないとこに煙は立たないっていうじゃないですか、
はいはい、
うん、だからまあやっぱその辺はまあ推して知るべしだと思うんですけど、今回のこの新国立競技場に関しましてはですね、
はい、
去年、まあ、2年前だったかな、うん、あのまあ、その JOC が、うん、まあ、その国内 の、 その、まあ、2020年のオリンピックに向けて、まあ、その認知度をこう高めて、まあ、みんなでそのオリンピックを支援していこうじゃないかっていう、まあ、ムーブメントを作るために、うん、まあ、いろんなところで、まあ、あのイベントするようになって、その第1回目っていうのを佐賀でやったんですよ、
はい、佐賀で、
なぜ佐賀なのかって、うん、まあ、それはちょっと疑問だったんですけど、でその時に1964年のオリンピックメモリアルみたいな感じで、まあ、メダルだとか、うん、ユニフォームとか、まあ、写真とかですね、まあ、その当時使われていたまあポスターだとか何だとかの展示会っていうのがあったんですけど、まあ僕ちょっとそこをイベント絡ませていただいたことがあって、その時にもうこ の、 あのザハ案っていうのは出てたんですね、2020年ので、えザハ誰だこいつみたいな感じですごい違和感を持ったのを覚えてます。でなんでかっていうと、その日本でやるオリンピックなのに外国人がデザインしてんの、うん、なんかおかしくねみたいな感じだったんですよね。
その時から、はい、そうですね。さあそんなわけでですね、まあ、今後の、ね、どういうふうになっていくかが、まあ、楽しみといいますか、本当注目するところではありますけどもですね、
そうですね、
はい、こんなふうにですね、この番組ではさまざま先生のもう社会に対するですね見解とかもですね、はい、紹介していきたいなと思っておりますけれども、ザオエさん今日はどうだったですか。
ちょっと最初緊張しましたけど、
はい、まあ僕の腹筋話で、
はい、
ちょっとこうくつろげました
ね。くつろげましたか、
ね、隣で僕もちょっとドキドキしながら腹筋が割れてないっ
ていう、ないから
いつ振られるかなって、
なるほど、
ドキドキしながら、
ぜひ今後見守っていただいていつか美味しいですね芸のラーメン食べに行ける日が来ればなと思っております、
はいはい、
楽しみしてます。
はい、頑張ります、はい、さあということで福岡街角森部塾エンディングでございます、この番組は後日も聞いていただけるようにアーカイブ配信を行っております。Facebook なさってらっしゃる方はぜひ福岡街角森部塾検索していいねをお願いします。また株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけますのでアクセスお願いいたします。ということで福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社、大橋シティボールの提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
Go マッスル。